んなことないっしょ。
そんなことないっしょ、第221回でございます。お送りいたしますのは竹内と
和田と
畑中です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
畑中さん、
はい、
今週でそんなことないっしょ2回目でございます。
はい、2回目です。
先週どうでした？自分で喋って配信されたのって聞きました？
聞きました。
どうですか、自分の声がそのポッドキャストで配信される、はい、YouTube で配信されるっていうのは
なんか変な感じですね。
なんか自分の声にすごいなんか嫌な感じしない？自分の声って最初、
なんか自分が思ってるよりも、なんかなんだろう、なんか力ない感じがしました。
力ない感じがした
珍しい感想
声なんかさ、
なんだろうな、
自分の声ってさ、普段は耳から入ってくる音と、なんかあの内側から自分で感じてる音とダブルで聞こえてるわけじゃん、で他人に聞こえる声って耳からだけだから、自分が思ってる自分の声と他人に聞こえてる声って違うじゃん。
あ、そうですよね。そう、
だから録音したやつを自分で聞くと意外と恥ずかしかったりさ、違和感があったりするんだよね。
はい、あります、あります。
僕もね、最初ポッドキャストっていうのを始めてしばらく嫌だった。僕こんな声じゃないとかね、和田さんね、そんな感じ最初ありますよね。
しますよ、むちゃむちゃ違和感ある
ね。
まあそんな、ね、どれくらいで慣れる本ですか？
そんな中ね、そんな中ね、畑中さんね、はい、リスナーさんはじゃあ畑中さんの声をどうやって思ってたかっていうのね、お便りたくさんいただいてるんで、はい、ちょっといくつかご紹介したいんですけども、
はい、
北極ギツネさんからのお便りをじゃあ和田さんの方からお願いします。
はい、北極ギツネさんからいただきました。竹内さん、和田さん、こんにちは。初めてメールさせていただきます。北極ギツネと申します。畑中さん、とても話し方がホワホワしていて、とても可愛らしくて、一瞬で畑中さんのファンになってしまいましたといただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ね、他には熱帯ポンカンさんという方から、畑中さんのそんなことないっしょの声が素敵すぎますなんていうね、お便りをいただいてたりしました。
おー、ありがとうございます、
ね。じゃあちょっとね、あれですよ、この北極ギツネさんが言ってくれてる、とても話し方がホワホワしていて可愛らしくて、そんな感じらしいっすよ。
ね、そんな感じがします。
ただね、
自分で言ったよこの人
違う違う、フォーカスしてるのはホワホワしてるところ
あのね、ただね畑中さんね、そこじゃないの、これ北極ギツネさんのメールで、あのツッコミどころそこじゃなくて、あの畑中さんの声がとてもふわふわしてて可愛くて、一瞬で不安になってしまいましたって書いてくれてるんだけど、最初の出だしが竹内さん、和田さん、こんにちはっていうね畑中さん、こんにちはが入ってないの一切
惜しい残念、
ね、あの残念。だから2週連続でこの、そのことないでしょ、出るとは思ってなかったのかな。
あーですね、
ね、であのほら、畑中さんがそんなプロジェクトって、このそんなことない人だけではなくて、そんな理科の時間とか、そんな雑貨店とか、そんな美術の時間で4番組あるんですね。そんなプロジェクトが配信してで、この全ての番組に畑中さんは、ゲストとして参加して、で全部聞いてくれた方、リスナーさんに、どの番組が一番畑中さんっぽかったですか、一番いい味が出てましたかっていうのをお便りでちょうだいっていうのを先週お願いしたんですよ。
はい、そうですよね。
で、いろんな意見をいただきました。
はい、ありがとうございます。
本当にね、あの、なんだろうな、そんなことない師匠が一番多かったかな。まあ、さすがにこの番組で、お願いしたんで、はい、あの、そんなことない師匠って言ってくれてる方が一番多かったんですけど、
はい、
そんなことない師匠じゃない。方がいいって言ってくれてる中で、もうこれ面白いのは、あの、はい、そんなことないっしょは親父が2人で喋ってるのが、味だから、 これを崩してほしくないっていう意見もあったりね。
ああ、うん、
あの
なるほど。
かと思えば畑中さんの、はい、この、うん、天然な感じがとてもいいのでそんなことないしが一番生きるんじゃないかって言ってくれてる方がいたりね。まあ、これちょっとはあれですよ、ちょっとどれ、はい、どの番組何票入ったかっていうのはまあちょっともうちょっと後にしましょう、
はい、
またちょっと今週も、畑中さんがどのそんなプロジェクトの番組どの番組が一番しっくりくるかっていう意見をね、よかったらあのお便りいただくときに一緒にちょこって書いてもらえるとね、参考にさせてもらいますので、よろしくお願いいたします。そんな中で、今日これ配信日が2月の7日ですよ。
2月7日火曜日でございます。
火曜日が配信日です。あと1週間ぐらいでなんかチョコレートがすげえ消費される日がやってくるじゃないですか。
やり取りされる日が、
ね、あの、はい、ね、男の人がお菓子売り場にチョコレートを買いに行くのがすげえ恥ずかしくなる一周なわけですよ。こっから1週間はだいたいね、この1週間の間にあのチョコレート買いに行くと、こいつ男なのに自分でチョコ買ってやがるって思われるのが多分周りは誰も思わないんだけど、それが思われるのが嫌でチョコレートを我慢しなきゃいけない1週間です。
そんな苦労もあるんですね。
そんな苦労はあるんです。でほら、せっかくね畑中さん女性として参加していただいてるんで、はい、うん、聞きたい、はい、聞きたい、畑中さんに聞きたい、うん、あのギリチョコってあげます、はい、今
あの私は、うん、バレンタインが苦手です。ギリチョコも渡しません。
あ、そうなの。
はい、
それなんで
しか渡しません。
なんでなんで、あの小さい頃にチョコレートに噛みつかれたとかそういう思い出がある
そういう苦手ね。
いや、そういうんじゃなくて、こう会社で、うん、なんかこう女子が集まって、うん、こうギリチョコをこう配るっていうのの、うん、なんかこうあのチタパ扱いをこうさせられ続けてて、で喜んでくれる人もいるけど、なんかこんなものよこしやがって的な感じで言ってくる方もいらっしゃるので、それが嫌で、
いや何それ。
いや会社で結局、うん、あれだよね、女子社員が集まって、うん、みんなでお金を出し合って、
そうそう、
であの下っ端の人が買いに行かされて、で配るところまでやらされるんだけど、
はい、
いろいろリアクションがあると。
はい、 いやでもそれもなんか自分でこうあげたいなって思えるものを買えるのであればいいんですけど、うん、なんかちょっとおつぼね様的な方がこうなんか板チョコとかを買ってきてこれ配っといてとかって言われるのが辛い。
そういうのもあるんだ。
そう、
ああ
もうちょっといいなんかこう渡せる用のものを買ってきたらいいのにみたいな。
あのね、いや、じゃあ和田さんってギリチョコもらう派ですか。
あ、バンバンもらいますね僕は。
バンバンもらうあのじゃあギリチョコはもらって嬉しい。
嬉しい。環境が特殊なのでね僕の場合。
うん、まあまあね、地球に住んでないからね。
住んでる、地球上にはいる。
環境が特殊。え、違う、空気、
地球人
空気はあるの。
あります。
大丈夫、
知ってる知ってる、
うん、
ほぼ存分知ってるそういう環境じゃなくて、
うん、
職業柄、
うん、
子供から
あ、そっか、あーいって
もらうケースが多いので。
そっかそっか、同僚とかじゃなくて、
うん、
その塾の先生という立場上、
教え子たちから。
あー、かわいいじゃん。いいじゃない。
むちゃむちゃ
か
わいいですよ。
じゃあそれってお返しってどうするんですか。
お返しは真心込めて授業を行いますから。
え、じゃあ何、チョコレートをくれなかった生徒には真心こもらないっていうこと。
こもる、こもる、こもってるけど余計にこってりと
こってり。あ、ね、そこで差別、チョコレートをくれた人とあげない人でその授業で差別をしていくっていうこと。
差別はしないけど、
そういう
よりもう、もうみんなに、
みんなに
一人からもらえばみんなに。
ああ、そうなんだ。一人からもらったのにみんなに分け与えるわけだ。なんか違う気がするな、それは。
ダメなの？
わかんない。いや、僕は 義理チョコだ、大反対、
大反対派、
もう迷惑な以外の何者でもないでしょ、
うんうん、ですよね、
うん、だってあのさ、わけわかんないのがこれ、あの女子社員は、ね、さっき畑中さんが言ったようにみんなで集まって、うん、で、うん、なんか適当なそれこそ板チョコとかさ、なんかあの、うんうん、なんかいっぱいいろいろ入ってるやつをポンって置かれて、でみんなで食べてみたいなシステムだったりするじゃん、
うんうん、
であの女子社員一同みたいなで、うんうんうん、なんか返すときはなんかさ、なんか個々にそれぞれの男は個々の女子社員に配らなきゃいけない空気って出してこない？
え、
そうなんですか？
なんか
本当？
なんかそれがもうなんか男同士じゃあみんな集まってじゃあボンって買おうぜみたいなのがあんまないんだよね。
へえ。
なんかうちの会社は、うん、なんかあの下っ端の男性が取りまとめてやってますよ。
あ、そうなんだ。でもあれでしょ、やっぱりそういうまとめてやるのにももらった分の倍とか3倍とかのいいものじゃないとなんか納得しないでしょ、
うんうん、
女の人って、
納得しないかどうか分かんないですけど出してくれてるっぽいですね。
いや、もうなんかね、そういうシステムはやめよう。
あ、やめてほしいです。
ギリチョコはダメ。あのね、なんかね、うん、記事、ネットの記事で、ね、男性500名にギリチョコの本音を聞きましたって記事が載ってたのね。で、嬉しいですって答えた人は500人中208人、で嬉しくないですって答えたのが500人中292人になって、
ん、
意外と半々なんだなと思って。
うん、
でもいらない。だから本当にね、あの僕は嫁と娘からもらえればもうそれで幸せ。
うん、素
敵、パパ素敵
ね。なんかもうあれだよ、小学校の時とかさ、あのちょっとそういうのをもらえるキャラじゃなかったからね、あの一切もらわずに学校から帰ってくるとかわいそうだからって空気をすげえ出しながら母親がチョコをくれる感じがすげえやでさ、
ほらギリチョコ嫌いになるわ。
なんかさ、あの小学校ってさ、なんか一人の人気のある男の子に集中するじゃん、
うん、
でなんかもうそいつだけ、そいつだけがもらってすげえなんか、そいつはもうもらえるの分かってるから、なんかでっかい紙袋をあらかじめ持ってくるんだよ朝から。
そうなんだ、
そう
すごい、
だからもう、
そうなんだ、
はい、いうこと
で、そいつの日になってるんだな。
もうバレンタインデーなんかなくなっちゃえばいいんだ、いうことでございまして、ほらオープニング長くなっちゃった。もうしょうがないな。いうことで、今週ねたくさんいただいているお便り、今週はあれですか、いつもは和田さんに心を込めてリスナーさんのお名前読んでもらってるじゃないですか。
うん、
今日はせっかくだから畑中さんが読む。
はい、
あ、大丈夫、読める、何の準備もしてないんじゃない、大丈夫、
ハードル高いですよ、
はい、
いける、やる、やってみる、
ゆっくりでいいですか、
ゆっくりで大丈夫ですよ、
はい、
じゃあちょっと読んでもらおうかな。ちょっとまさか入って言われると思わなかったから。
ああ、じゃあ全然、
いやいや、もうお願いします、もうしょうがない、もうそこはもう全然大丈夫ですよ。
じゃあ心を込めて、
はい、声を張って、
はい、
絶対にリスナーさんの名前間違えないでください。
はい、
はい、お願いいたします。
はい、いきます。メールをくださったのはアドラさん、福山マハサルさん、うん、でアコさん、そしてソニカルさん、そしてタツマルさん、北極狐さん、
どうした？
お名前のない人がいらっしゃいますね。
お名前のない人はいないよ。
間違えました。時々かき混ぜる、かき混ぜ、うん？時々かき混ぜる、かき混ぜ混ぜさん。
あ、
うん、ごめんなさい。
はい、行きましょう。
はい、で、0436.jp さん、熱帯本館さん、札幌マーシーさん、ケシンさん、バンブーさん、そしてアウチさん、最後が、ケニー H ブラッキーさん、合ってますか？
さ、和田さん、
はい、
正解をお願いします。
合ってはいないですね。
合ってはない。
ケニー H ブラックアイさん、
ブラックアイさん、ケニー H ブラックアイさん、
途中でもう一方、時々かき混ぜるかき混ぜまぜこさんです。
ごめんなさい。
はい、いうことでございまして、多分このそんなことないっしょ、一番グダった感じで、お名前を呼
ぶ。ごめんなさい。
大丈夫です。リスナーさん優しいから分かってくれると思います。皆様ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、いうことで、
はい、
さあ畑中さん頑張りました。
はい、
今日のお仕事はもう終わった感じですかね。
よし、はい。
はい、今週ちょっとね、いろいろお話ししたいとことがございます。あのね、
なんでしょう、なんでしょう、はい、
あのね、
は
い、最近ね、僕のところにメールが来るんですよ、う
ん、メールは来るでしょうよ。
あのね、
うん、ま、何をおっしゃってるんですか。はい、
まっつんから、
ん、
マッツンからすっげえメール来んの僕に。
マッツンから、
うん、
お友達
です。うん、なんていうのか、世間ではマツジュンって呼ばれてる人だと思うんだよね。
そう、
あの多分5人組のあの人だと思うんだよね。
マジですか。
うん、あのね、メールが来るんですよ、僕のところに、うん、ね、あのね、なんかね、メールの内容としてはどうもね、僕を、うん、あの木村プロデューサーの携帯にのアドレスと僕のアドレスを間違えてるっぽいんだよね。
マジですか。
木村プロデューサーの携帯で合ってますでしょうかなんつってね、社長からメールアドレス聞いて直接連絡しました。今度の堤監督が撮る映画の構想に僕が入ってるって聞いて本当に嬉しく思っています、なんていうお便りでね、これね、まっつんからいただいてるわけですよ。でね、うん、ほっとくじゃないですか、うわ、僕木村プロデューサーじゃないからね、うんうん、ほっとくと、すぐまたメール来るんですよ、まっつんから、
うん、
松潤からね、
松潤から、ね、
あの唐突なメールを送ってしまいましてすいませんと、ね、社長から話が通ってるから直接メールしても問題ないと聞いていたのですが、もしかして事務所を通しての方が良かったですかなんていう、
おや、
まあ、それでもほら僕ほら木村プロデューサーじゃないから、
うん、
無視してるとね、また来るわけですよ、ね、社長にもう一度確認したんですけど間違いないって言われてしまってどうすればいいですかなんていう、形だけでもオーディションやるって聞いてましたし、これで連絡取れなくて間に合わなくなると買ってないですよねなんていう、すごい心配しますよ、マッツンは、ね、自分が映画に出れなくなっちゃうとね、困っちゃうから、もうそれがねどんどん来ます。真面目な話、このままじゃ堤監督の次回作に出演できるってお話も白紙になっちゃう可能性ありますよね、木村さんっていう。
ほらやばい、期待ですよ、
ね、でもこれがね、うん、何日からかな、2月の1日、あ、違う、1月の31日からね、今日まで、ね、毎日のように多い日は1日2回とかのペースでね、
忙しいな、
メールが来るわけですよ、
大変だ、
ね、だ僕をだ、あれだね、なんか間違えてるんだね、木村プロデューサーとね、
そうですね、ね、
でもあのね、検索したのさ、ネットで、マッツンスペースメールってね、そしたらね、 たくさんいっぱい出てきたね。あのいろんな人になんか間違えてメール送っちゃってるらしいよ、松潤は。たくさんの人に送っちゃう。なんだろうね、だ僕じゃないから他の人っていう、いろんな人にメールしちゃったのかな、数打ち当たるみたいな感じね。
うっかりさん、
今色うっかりさんなんだね。
そうですね、
やっぱね、あのアイドルって言っても、まあ、時間結構あるんだね。忙しくてね、メールなんか
こ
んな
忙しい中
ね、
まあ、そんな送ってるんですよ、
ね、いうことで、あのだから今日はあれですよ、オープニングのあの最後にね、リスナーさんを、今週お便りいただいたリスナーさんのお名前読む中にマッツンも入れといてください。すごいくれてます。
マッツンさんからも大量にいただきました、ありがとうございます。
ということで、あのいろんな感じのね、あの詐欺が流行ってますから気をつけてください。
言っちゃった、あ言っちゃった。
こういうのは絶対返信しちゃダメですからね。ね、架空請求みたいの来ても絶対電話とかしちゃダメですからね。一応言っときますよ。
え、結局それはマッツンなんですか？
多分ね。
だってマッツンって言ってるんでしょ？
そう、マッツン本人が言ってる、松潤だって言ってんだから。
間違いないですよ、
ね。間違いないと思います。
本当だったら間違ってますよって言ってあげてもあの、ね、よかったんじゃないかと。
どうでしょう。あのね、送っちゃったら多分最後ですね。送ったら最後だ、ね、あのね、怖いのがこういうのに返信するじゃん、返信してあの、その時に、まあ、な被害に遭わなかったとしても最終的にね、こいつこのアドレスの人はメールを送ればなんかとりあえず反応があるよっていうリストに載っちゃうから、1回でも面白半分に返信しちゃったらこういう迷惑メールみたいのはたくさん来るようになっちゃうんで、絶対返信しない方がいいです、
はい、なるほど、勉強になりました、
はい、まあ、そんな中ですよ、芸能人についてちょっと最近ちょっと思ってることがあるんだけど、
お、また物申しますか。
あのさ、芸能人でさ、ツイッターとかインスタグラムやってる人っていっぱいいるじゃん。
多いみたいですね。
なんでやるんだろうね。
え、なんでと言われましても。
だってさ、その結構ツイッターでの発言が問題になっちゃったり、
ああなるほどね、
することって多いじゃないですか。
ありますね。
だそれをなんか。なんだろうな、例えばさ、僕が思うにはツイッターとかインスタグラムって僕らみたいなほら素人は、まだでも僕らはあれか、これポッドキャストやっててこういう場で自分の考えとか意見とかあって発信できたりするからまだいいかもしれないけど、こういうのも一切やってない人、普通の素人さんなんかはやっぱりツイッターとかインスタグラムで自分のなんていうのかな、思いとか考え方とか、ちょっと多くの人に自分の言葉を伝えたいっていう道具としてツイッターとかインスタグラムって分かるのね、だけど芸能人ってそれこそテレビ出てるわけじゃない。
あ、なるほどなるほど。
だテレビで喋りゃいいじゃんって思うの。喋りたい。だってこんなテレビほど多くの人に伝えられるものってないじゃん、
確かに。
それわざわざさ、ツイッターでさって思わない？
まあ、テレビだと編集されちゃったり本当に本音というか好きなこと言えなかったりするからじゃないですかね、
だって僕ですら例えばツイッターで、あ、これつぶやきたいなって思っても、あ、でもこれここでつぶやくよりはポッドキャストで喋りたいなって思ってわざとつぶやかなかったりするのよ。それなんで芸能人ってわざわざあんなに発信できる場を持ってるのに、わざわざツイッターやるのかな。
持てば持つほどってやつなんじゃないですか。
そういう
テレビで発信する機会があればあるほど余計 もっともっとってなっちゃうんじゃないですかね。
もっともっとなのかな、
うん、
なんかねちょっと最近不思議な感じ、わからない、僕にはわからない、
ゆうせにはわからない、
なんかインスタグラムとかだったら、うん、写真のなんか拡散効果があるからブランドの人とかがこう、うん、有名なあのモデルさんとか夢っていうか使ってやるみたいなこと
やってましたけど、ね、あれでだから金儲けなのかな一つのね、
うんうんうん、
ブログとかは完全にお金儲けだもんね、
うん、
インスタグラムもそういうのがいっぱいあるんだろうね、
うん
うん、なんかあれなんだろうね、あのなんかすげえオークションで、うん、すげえなんかこんな高価な商品がこんなに安く買えたっていうのをあの載せるとすごいいっぱいお金もらえたりする芸能人がいたじゃん昔、
あれどっかで聞いた、
ね、ああいう感じのやつがいっぱいあるんだろうね、隠れてステマ的な感じの仕事がね、うん、そういうことなのかな、
それはあるのかな、
じゃあね、畑中さんがそうやって言うってことは、まあ、それでいいや、そういうことにしておきましょう。
あ、投げやりだ、随分投げやりださ
あ、そんなことよりもですよ、何の話しようかな、教育問題について喋りますか、じゃあ
鋭く切り込みますか、
どっちがいい、教育問題とマクドナルドの話とどっちがいい、
慣れた、
畑中さんどっちがいい、
両方とも疎遠なんですけど、私
マクドナルド、
はあ、
マクドナルド何食べないの、
あんまり行かないですね。
あ、本当に？じゃあちょっとマクドナルドの話をじゃあちょっとしますか。じゃあ、あの和田さんまずは、
はい、
あのな、アウチさんのメールをちょっとご紹介してもらっていいですか。
アウチさんのメール。
はい。
はい、アウチさんからいただきました。はじめまして。そんなリスナー歴が結構長いにもかかわらず、ずっとメールを出せずにおりましたアウチと申します。とても博学な和田さん。いつも面白い竹内さん、今回も収録に参加されているかもしれない畑中さん、いつも楽しい番組を制作配信していただきましてありがとうございます。さて、この頃特に気になっていることをメールいたします。 Twitter や Facebook を見ていると時折 M 社のハンバーガーにはミミズの肉が使われている、気持ち悪いといった内容のブログへのリンクが貼られ、一瞬ゲゲーって感じますけど、冷静に考えるとミミズをそんなに大量に飼育している期間って聞かないし、あんなに細いミミズから泥をより分けて食肉として利用するなんてとても採算に合いそうもないし、実現性が薄いことなのになぜ何度も話題に上るのでしょうか。 M 社には2014年に上海の会社でもっともっとひどいことが発覚したのに今更ミミズ、こういった話題性のみを狙った偽ニュースサイトってどう思いますか、といただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます、
ね、アウチさんが一生懸命 M 社って書いてあるのにね、
うん、
僕が
思いっきり言ってましたね。
僕がねマクドナルドの話題をしようか言っちゃってるっていう、ね、
いやいやまだまだわからない、
なまだわからない、
マクドナルドではないかもしれない、
いやマクドナルドですよこれはね、あれですか、畑中さんマクドナルドのハンバーガーはあまり好きじゃないんですか。
うーん、
てか
あんま食べないですね。
てかハンバーガーって知ってますか。
あ、知ってます。
知ってますか。大丈夫ですか。これあの畑中さんほらアメリカに住んでた時期が長いじゃないですか。
あ、そうですね。
そうですね。肯定しちゃダメだ今の。住んでないでしょ。
はい。
純なもう完璧な混じりっ気のない日本人でずっと日本に住んでるでしょ。
あ、でも私アメリカに1ヶ月ぐらいいましたよ。
なんで帰ってこれなくなっちゃったの。
迷子
迷子
違います。1ヶ月って決めて行ってました。
どうしたの、なんか嫌なことあったの、日本で嫌なことがあったの。
いや、なんか普通になんかなんだっけ、語学留学で1ヶ月コースのものに行ってました。
語学留学で1ヶ月アメリカに行ってたの。
はい。
ということはもう英語はペラペラだね。
いや全然。
なんで？何のための1ヶ月なの？
いやなんかあの今行かないともう海外に出ることはないと思って決死の覚悟で行ってきました。
うん。でその決死の覚悟で得たこの語学力はどこ行っちゃったの？
語学力はあの建前で本音は遊びたい。
うわ出たよ、やだ。
正直。
はい
だってアメリカでだってある程度喋れなきゃ遊べもしないでしょ。
いやいやいやいや、喋れる人がそばにいたんで。
ダメだ。
いやダメだ。
身につかないパターンで。
でもそのね、アメリカにいてもあまりハンバーガーとか食べなかったの。
あ、食べましたね。
食べたのね。
食べましたね。顔ぐらいの大きさのでっかいの食べましたね。
誰の顔かな。
私。
あの残念ながらね、あのリスナーの皆さんはね、畑中さんの顔の大きさを知らないんだよね。比べるものが間違ってるよね。
わかんない。
わかんない。一般的な顔。
一般的な顔。
畑中さん小顔かもしれないし。
そうそうそう。
大顔かもしれない。
でほら、ほらこれはあれかな、でもミミズのこの噂っていうのは、まあ、畑中さんよりも和田さんと話した方が多分あるのかな、うん、昔からこういう話ってあるじゃないですか。
もうずっとあります ね、
マクドナルドのハンバーガーにはミミズが入っているんだよっていうね、うん、本当に絶対嘘なんだけど、そんな噂があって、うん、で僕が昔聞いた話はなんか食べたら、ね、そのミミズの端っこがハンバーガーから出てきて、それをなんか店員に言ったらなんかすごい口止め料すげえもらったみたいなとこのすげえ具体的な噂まであってね。
へえ、どこまで。
これだ、今でもあるんだね、こんな話してるんだね。何なんだろうね。だってメリットないもんね。
うん、
だ僕小さい頃この噂を聞いたのは、マクドナルドのハンバーガーはうまいと、で、うん、なんかなんかたまにやっぱり食べたくなる味、
うんうんうん、
でなんか普通じゃないはずだと、
普通じゃないはずだ、
こんなに定期的に食べたくなる癖になる味っていう、普通の肉なわけがないっていうところからそういう噂があったっていうのを聞いたことがある。
そこからミミズに飛躍しちゃうのが分かんないけど、
ミミズはだからほら僕ミミズ
中毒性が、
そうミミズ食べたことないから実際分かんないけど、ほら少なくともさ少なくともほら魚とかさなんかあるじゃん、なんかミミズっぽいような餌やるじゃん、
ゴカイとかね、
ああいうのはやっぱり魚としてもほらすげえ癖になる味なんじゃない。
そうなんだ、癖になってるから食べるの。
分からない。だってあいつら何度でも引っかかるぜ、あの魚たちって。
お腹が減ってるだけっていうか。
そういうことなの。
じゃないかな。
そうなんだね。でね、マクドナルドといえばですよ、ね。僕どちらかというとこっちの話をしたいんだけどさ、今マクドナルド総選挙っていうのずっとやってて。
ええ
で、みんなで投票しましょうってやってたのね、
うんうんうん、
で一番票を集めたハンバーガーが1週間限定で特別メニューになりますよっていう企画をやってた。で、もう結果が出てて、
あ、出ましたか。
はい、これ確か7日までなんで、2月7日までとかだから、これ配信した時にはもう終わってるんだけど、
あ、
ね、販売すら終わってるんだけど、で1位になったのがダブルチーズバーガー。
お、普通、
うん、ダブルチーズバーガーが1位になったんで、うん、このダブルチーズバーガーの公約ってのがあってね、1位になった時の公約ってのがあって、ダブルチーズバーガーはトリプルチーズバーガーを1週間売りますよ。だから2月7日まではトリプルチーズバーガー、ハンバーガーとチーズが3層になってるんですね、
うん、
これが1週間限定でダブルチーズバーガーと同じ金額で値段で買えるわけですよ。で、2位になったのがテリヤキマックバーガーなんだって。
お
でこれもダブルテリヤキマックバーガーに今なってる、でまあまあ当然僕は両方食ったんだ。
あ、食べましたか。
うん、したらね、まあトリプルチーズバーガーはまあヘビーだね。
もたれますか。
濃い濃い、とにかく濃い。でね、これいろいろな他のハンバーガーもみんなやっぱり 出てたのよ、うん、で僕はねこれね投票の時にね思ってたんだけど、あの、まあ、いろんな例えばほらビッグマックが1位になったらなんかなんだっけな、ダブルビッグマックだかなんかメガマックだかになるんだよね確かね、そんな公約だったんだよ。で
上に伸びるんですか。
そう上に伸びるんだよね、より食べにくくなる感じね。でほらでね、その中でね僕はね、和田さんチキチーって知ってる？
チキチー？
チキチー、チキンチーズバーガーっていうのがある。
え、そんなのありました？
略してチキチーってのがある。
初めて聞いた。
チキンとチーズ、要はあのエグチとかチキチーとか。
え、エグチ？
エグチっていうのはエッグなんとエッグチーズバーガーだったかな。略してエグチ。違う、普通にで、まあ、金額がある程度安くて、
うん、
っていうのをなんかね打ち出してたんで、その中に、ね、チキチーってのがあったのよ。
へ
え、ね、これいろいろある中で、公約がある中でチキチーが実は一番面白くて。
お、どんな公約が。
あのね、チキチーはあのもし1位になったらチーズをもう1枚挟むんだって。で
ほう、
チキチーがチーチキチーになるんだって。
音だけじゃないのやりたいのは。
これがね一番面白かった。なんでこれが1位にならないんだって話でしょ。
それ音だけでしょ。
なんでこれ絶対ね、あのマクドナルドの会議でおじさんたちが集まって、あのね、チキチーはチーズを挟んでチーチキチーってどうでしょう、素晴らしいねっていう、そういう会議が絶対ね、
おじさんたち大爆笑。
そう、大爆笑だったと思うんだよ。
音がいい。
だけどね、残念ながらね、下から2番目、
あんまり人気ない、
票が全然集まらなかったんだよ。
いや、もしそれが会議で絶賛されたとすると、そこが今マクドナルドが困ってる理由なんじゃないかな。そのズレが。
え、でもだからいろいろ見てたの、マクドナルド行った時に 店内でいろいろ、あ、これはこういう公約なんだって全部貼ってあるのよ、
うんうん、
唯一面白かったのがね、チーチキチーだったんで。
唯一面白かった。
あと面白かった、別に
ダブル、そうでもない、
ダブルチーズバーガーがさ、トリプルチーズバーガーになったところで面白くもなんともないじゃん、
うん、
ね、ただ、ね、ただちょっともう一層増やしただけだから面白くもなんともないわけですよ、うん、やっぱチーチキチーが一番面白かったな。
さ、そうですね、確かにそうだ、
マクドナルドの話は以上です。
ほっと、
はい、じゃあ教育問題に切り込んでいこう。
教育問題、
教育問題、あのね、
もう笑ってるけど大丈夫ですか。
いやこれ真面目な、こっから真面目な話ですよ。
失礼
だからもう失礼しました、ね、今現在ほら塾の先生をやっている和田さんには特にこの件についてはね、話を聞きたいわけですよ。
聞きましょう、聞きましょう。あのね、
学校で、
うん、
学校で要は、うん、あの学校をお休みする時の連絡方法って、
うんうん、
和田さん自分が小学生の時ってどうしてました？
連絡なんかしてたかな。
無断欠席。
めったに休んだことないから。
ああそう、
覚えてすらいない。
ちなみに畑中さんは、
はい、親が電話してたんじゃないかな。
畑中さんの時代も電話。
はい、
あのね、あのこれね、あの朝のちょっとワイドショーでたまたまちょっと取り上げてたんだけど、うん、あの今この時期って新しい例えば中学校とかの説明会とかがある時期なんで、うん、
ありますね、
でその説明会、中学校の入学の説明会に保護者が行って、あの、うん、その中学校の欠席をする時の連絡方法っていうのが、学校への連絡方法が、
うん、
ファックスなんだって、
う
ん、ファックス以外は一切受け付けませんと。
一切、
だからあの今ファックス家にある家なんかあんまないじゃん。だいぶ減ったでしょ。でましてや、下手したら固定回線がない家もあったりするじゃん、
うん、
だからそのネットでそれを文句言ってた 人はファックスもなければ固定回線もないから、この年に1回2回あるかどうかもわからない連絡のためにファックスを買って固定回線を引かなきゃいけないのかって。
そうですね、
いう話で、でほら、僕の娘が今小学校1年生で、
うんうん、
でうちの娘の小学校はやっぱ電話で連絡はダメなの、
うん、電話ダメ、
ダメなの、今ダメなの。で、うちの小学校はなんか連絡帳に書いて、
うん、
お友達に渡して、
あ、なるほど、
お友達が学校に持っていくっていうシステムなのね、
うんうんうん、
でほら畑中さんの時代も電話だって、僕も電話だったんだよ。で今なんで電話がダメかっていう理由がね、もう意味わかんないんだけど、なんかあの、要は例えば休みを電話で受けちゃうと、
うん、
例えば通学途中に事故で怪我をしたとかって、本当に緊急の電話が下手したら受けられなくなってしまう可能性がある。
ん？
だ、特に今インフルエンザなんか流行ってて、うん、一クラスでにもう何人も休みがいたりすると学校全体で何十人ってなるわけじゃん。それを一気に電話かけられちゃうと、
うん、
本当に大事な電話が取れなくなってしまう可能性があるので、電話はダメですよと。
おお。
で、じゃあメールがいいんじゃねえのって話出てくるでしょ、
うん、
でメールもダメなんだって。メールはなんでダメかっていうと、その、うん、学校の先生と、うん、要はあの父兄が直接メールでやり取りをするというのは、うん、ダメなんだって。
え、なぜ？
要はあの直接あまり父兄と先生が親密になってはいけないという基本的な考え方があって。
おお。
だからそれはやっぱりいけない関係になっちゃいけないなっていうのもあるし、あとは、うん、あまりメールで直接やり取りをしていて、
うん、
そのある特定の生徒に要はちょっとひいきしちゃうとか、
ああなるほど、
いうのも出てきてしまってもいけないし、そういう噂が立ってもいけない、あの人とはすごいメールをやり取りしてるとかっていう、
うんうんうん、
でそれでメールはダメなんだ。
なるほど。
でわけわかんない、だってそれこそ僕とか和田さんの小学校時代って生徒が今よりもはるかに多かったじゃん。
めちゃめちゃ多かったですよ。
だけど電話で受けてたじゃん。
うん。
で今生徒少ないじゃん。
うん。
なんで今ダメなのかなって。
子供が少ないから余計なんでしょう。可愛い可愛いになっちゃってるんですかね。
なんかね。でなんかね、メールもじゃあその教師ではなくてもう欠席用のアドレスを作って。
うんうん、
そこに送ればいいよっていう学校も一部あるらしいの、
うんうん、
だけど他の多くの学校がそれを採用しない理由っていうのが、うん、その生徒が自分でなりすましでメールしてきちゃってもわからないから、
うん、
なんだって。だ一番多いのがやっぱりその、ね、連絡帳でお友達に渡してが一番多いみたいな。これについて、これについてどう思うか、ちょっと和田さんの意見を聞きたいわけですよ。
ファックスはもうやめようよと思いますけどね。
今ファックス使ってんのは日本ぐらいなんでしょ。海外でファックスなんかもう今廃れちゃってるんでしょ。
海外少なくとも先進国と言われてるところでファックスは見ないですね。
じゃあもうアメリカに1ヶ月も行ってた畑中さんの意見を聞こう。
あ、そうだそうだ。
会社にはいなかったですからわからないですけど。
あの一般家庭にファックスありました？
寮に入ってたんでわかります。
寮に入ってたのかよ。
はい。
そっか。まあ、まあ、
その寮の事務室とかは？気にしちゃいない。
ないですね。
本当に遊びほうけてたな。
うん。
あ、申し訳ない。
そっか。どう和田さん、真面目な話どう？
僕ね、休むシス、うん、あの休みを登録するシステムを作っちゃえばいいと思うんですよ。
それに
メールじゃなくて
予算が出ないんだろうね。
で、まあ予算の問題はあるんでしょうけど、その何ですか、親がパスワード入れて休むようにっていう、ああ入ってきて
パスワード
登録するっていうようにして、
ダメなパターンね。うん、でそれが一番いいのかね、
思うんですけどね。
意外と面倒くさいよ。だって、連絡帳に書いてさ、友達の家まで行ってさ、うん、お願いするのも面倒くさいよ意外と。
うん、
だと思いますよ、ね。
なんかもっといい方法あるような気がするんだけどね。
ね、なんか現場に労働アドバイザー派遣する金があったらそういうのを作ればって思いますけど ね。
もう厳しい厳しい意見が出たところでね。和田さんの厳しい意見が出たところで、であのもう一つ、あれですよ、もう音楽教室の話をしていいですか。
音楽教室、
もう音楽にはね、特に詳しい和田さんにちょっとこの話を聞きたいわけですけど、まあ、やっぱ音楽といえば和田。
そうですよ
和田といえば音楽。
もう和田と書いてミュージックって読みますよ。
そうですよね。ミュージックって読むのは多分アン・ルイスの息子と和田さんぐらいだと思いますんでね。
そうですね、
二大ミュージック。まあそういうんだけど、ほらニュースでジャスラックが音楽教室で使う楽曲にも著作権料を取ってくよっていう、来年の1月からって言ったかな、要は大手のほらヤマハとかさ、河合楽器とかっていう、音楽を、要は市販のジャスラックに登録されてる楽曲を使って音楽教室で音楽を生徒に教えるっていう、でこれがどうなんだと、いいのか悪いのかと、いろいろ意見がやっぱりネットとかテレビとかで出てる、
話題になってますね。
うん、じゃあそれちょっと畑中さん的にはどう思いますか。
そうなるとどうなるんですか。
その音楽教室をやっている教、はい、会社が例えば、
ね、ああちょっと待ってください、うん、学校の音楽教室のお部屋の話をしてるんじゃなくって、習い事とかそっち系の教室ってことですか。そっちです。
だからヤマハとか河合楽器とかっていう、
はいはいはい、
ああいうやつです。
あ
でね、払い方としては、要は使ったごと、うん、1曲使ったごとにいくらって払うやり方と、
はい、
年間でごそって払って後からその固定料金として ね年間にボンって払って、
はい、
でこの楽曲使いましたっての申請後で出すっていう方法とあるらしいんだけど、どっちにしてもお金を取っていくよというのをジャスラック、はい、今までは逆に取ってなかったのよ、
はい、
これをどう思うか。だからこれはやっぱりあり取るべきなんだっていうのと、要は作詞作曲した人の立場からしてみれば、そういうのでも使われてるんだから、うん、やっぱりそういうのも著作権料は取っていいんじゃないっていう思う人もいるだろうし、逆にそうやって、うん、音楽を教えて今後そういう才能をどんどん広げていこうとしてるのに、そんなのにお金取ってたらどんどんその音楽の世界が狭まってっちゃうんじゃないって、ダメじゃねとかっていう人といろいろいるわけですよ。畑中さん的にはどうかと。
別に取ってもいいんじゃないかしら。
なぜなぜ。
まあ自分が関わってないからっていうのが一番大きな理由かもしれないですけど。
どうでもいいやってことか。
いや、なんか そのさっきのその作ってる人側の意見を採用というか。使わせてもらってるんだったら払ってもいいのかなってちょっと思ったんですけど。
じゃあ和田さん的にはどうですか。
は気になる点が2つあって。
お、2つもある。
2つあります。1つはね、やっぱりこれでお金取っちゃうってなると、今度生徒さんが払う料金にきっと上乗せになっていくと思うんですよね、その分が。
なるでしょうね。
そうすると音楽からさっき竹内さんが言ったように離れてっちゃう、日本でね洋楽が売れなくなった一個の理由って、 そういうところに実はあるとも言われてるんですね、
うん、
あの洋楽が新譜が出た時にすぐにレンタルショップに並んじゃうと CD、うん、洋楽 CD 売れないじゃんかってアメリカから文句が来て、
うん、
で半年1年はレンタルショップに並ばせないってやったんですよ、
うん、
そしたらね若者が、まあ、かつての若者ですけども聞かなくなっちゃってで、うん、洋楽の売り上げがガクンって下がっちゃったんですね。
そう、
そういうようにしてじゃあもう音楽なんか習わねえよって言って、うん、音楽から離れちゃうっていうんじゃないかなっていうのが一つ気になるのと、
うん、
もう一つはねジャスラックの本社ビルというんですかね、
うん、
あのビルの屋上にあるピラミッドは何なんだろうって気になります。
ピラミッドがあるんですね。
そうピラミッドがあるんですよあのビル。
あれはねあれだと思います。宇宙のエネルギーをねあそこに集中して得ることで
得ることで何をしてるんですかジャスラックは。
あの中にあのビルの中にある生物が腐らないんだよね。
やばい、
へーじゃない畑中さんへーじゃない
やばい生物いつでも新鮮だジャスラック。
お前は雑誌ムーの読みすぎだっていうツッコミが欲しかったと思うんだけど僕は中学校の時にヒラインヤで
懐かしい
ヒラインヤの上に、一つパンを置いてヒラインヤじゃない置いてないパンと両方置いといてどっちが先にカビが生えるかとかっていうのをやってた口なので。
どうなりました。
ね、あんま変わらなかった気がする。
あやっぱり残念、
はい。だからまあそんなのがね
うん
あるわけですよ。で、じゃあ僕の意見を言うと、
はい、
まあ、極論から言うと取っていいんじゃねって思うのね。で、
うん、
今までジャスラックがここに結局メスを入れなかった理由は、
うん、
やっぱり、まあ、教室だし音楽に親しんでもらう、まあ、多くの人が子供だと思うんだよね生徒もね、
うんうん、
で少しでも音楽に親しんでもらえればいいんじゃないっていう意味も含めて多分取ってなかったんだと思うんだ、
うん、
で、じゃあなんで急に取るって言い始めたかっていうのはもう単純に今、うん、減ってるんだと思うんだよね。
うーん
おそらく、
うんうん、
売上げが減ってるから利益が取るところはなくなってきたからじゃあそこから取ろっかぐらいな感じなんだと思うんだよね。
音楽業界全体から上がってくる利益が、
うん、だってもう今あんまりだって、うんうん、例えばテレビでも、
うん、
あんまりやらないじゃん音楽番組みたいなのだいぶ減ったし。
そうですね、
あそういうことなんですね。
だってさ僕らが小さい頃ってそれこそ音楽番組いっぱいあったし、さらにはバラエティ番組でもなんかアイドルとか歌手の人がそれちょっと出ると間に歌のコーナーがあったりしたじゃん、
うんうんうんうん、
でラジオを回せばもうずっと音楽ばっかりかけてるようなのがあったり、でそういうのだいぶ減ったしね。そういうので取るとこなくなってきたんじゃないって思うんで。
それはあるでしょうね。
で、あとはこの結局これってヤマハとか河合楽器とか大手のところは、うん、結局これで音楽教室で儲けてるわけじゃん、
うん、
うん
うん、
利益出してるわけじゃん、
うんうん、
だから取ってもいいよね。
うん、いいと思います。
だってこれは取らなくていいんだったらカラオケだって取らなくていいじゃん。
うん、うん、
なるほどね。
カラオケだって1曲歌うとやっぱり取られてるわけで、
うん、
うん、
ね、俺だって音楽を楽しんでもらうためにみたいな感じで、
うん、
あれも取らなくていいわけで、それも取るんだったらこれ別に取ってもいいと思うんで、これがほら例えば学校のね、小学校、うん、中学校の音楽の教科書にこれが載ってて、
うん、
生徒が歌うたんびにチャリンチャリンって入ってくるのは大問題かもしれないけど、
うんうんうんうん、
義務教育とかでね、
うん
うん、そうじゃない、これはもう商売でやってる教室やってるんだから別に取ってもいいような気がするんだよね。
うーん、
なんか、うん、そんな気はするんだけど、 どうですか和田さん。
まあそれはいいのかな。ただジャスラックのいろんな著作権の扱いとか、
うん、
支払いとかが結構不透明なところがあるので、
適当なん
そこに皆さん憤ってるというか、
そうそうそうそう、
まずそっちを正せよっていう思いがあるのかもしれないですね。
ね、本当に、はい、あれ適当、本当に適当みたいで、
うん、
だってもう本当に一応ね、一応例えばラジオ局って年間でボンって払うらしいのね、固定料金払って、うん、でこの楽曲をこうやって使いましたっていうのを後でリストで出して、それをもとにジャスラックがその権利を持ってる人に分配するんだけど、
うーん、
そこって分かんないじゃん。
うん、
うんうんうん、確かに。
だもんだ、まずだ、ジャスラック自体なくしちゃえばいいんだよ。
まあ、なんかね、ジャスラックを通さずに著作権管理をするっていう人たちも出てきてますからね。うん、
だってあれでしょ、あのジャスラックに登録すると。
うん、
自分の曲を自分のコンサートで歌ったって自分で著作権料払わなきゃいけないんだよ。
そうそうそう、
ああなんか変、
自分で作詞作曲した曲を自分のコンサートで歌ってるのにお金ジャスラックに払って、うん、ジャスラックはそっからちょっとピンハネして、
うん、
大元に戻ってくるっていう、意味わかんないでしょ。
うん、その辺がね、
う
ん、あのジャスラックがやってることがたとえ正しかったとしても、
うん、
ちょっと承服できない部分があるのかもしれない、
ね、ということで、ということでね、もうこれ話も まとまらないですけど、
いやー身のある話をしたじゃないですか。
本当ですか。
じゃあ、ね、
じゃあ、先週もね、本編最後は畑中さんに締めてもらいましたんで、
はい、
今週はもうちょっと先週より気の利いたことを言って、本編を締めてくれるんではないかなという願いを込めて、じゃあ、畑中さん、最後の締めのお言葉をいただけますでしょうか。
もうですか、すぐですか。
はい、そうですよ。
はい、この後エンディングです。
畑中さんの今週も普通のお言葉で締めていただきます、はい。ありがとうございます。はい、あるリスナー、お名前はあえて伏せますけど、あるリスナーさんから、
うん、
そんないプロジェクトのこの、まあ、そんなことないでしょ、
うん、
含め、
うん、
YouTube でこの番組は YouTube でも配信してるし、ポッドキャストでも配信してるんですね。
はいはい。
で、YouTube は朝6時に配信してます。で、ポッドキャストは同じ日の夕方5時半に配信してます。
5時半でございます。
はい、で、YouTube の方がちょっと早めに配信してるんです。で、あるリスナーさんから、ちょっと早く聞きたかったから、YouTube で初めて聞いたんだと。で、まあ、YouTube で聞いてよかったんだけど、ただ間にその CM が入る、 YouTube の広告が入る、これがちょっとだけうざかったかなっていう意見をもらったのね。それで、まあそうなんだよ、 YouTube は広告が入るの、広告を入れてもらってるから。で、ここでね、まあ、もう昔からずっと聞いていただいているリスナーさんはもう何度か聞いたことのある話だと思いますけど、改めて、
はいはい、
なんで、YouTube、 ポッドキャストのようにわざわざ YouTube に配信してるのって。で、確かに YouTube で聞くって、もともと YouTube って動画の配信のためのサービスだから、
うん、
これで音声だけのポッドキャストを流すっていうのは、 何のメリットもないっちゃ何のメリットもないのよ、リスナーさんにとってね。あの 聞くのに環境にはあまり良くないし、まあ、あの広告も間に挟まれちゃったりするし、まあ、挟んでるのは僕らがそう設定してるんだけど、でなんでね YouTube で配信するようになったかっていう話をね改めてしたいんですけど、理由は2つありました。1つはあのポッドキャストの我々が借りてるレンタルサーバーの負担を軽減させたいっていう理由が一つなんですね。でおかげさまでたくさんの人に番組聞いてくれてるので、配信すると一気に皆さんがダウンロードしてくれるんですよ。そうすると、サーバーレンタルサーバーってあんまり負担をかけちゃうと怒られるの。
怒られる。
そう、
よく聞きますね、そういうの。
うちそんないプロジェクトが借りてるレンタルサーバーは1日に60ギガの転送量を超えたら、怒りますよっていう
怒りますよ
怒りますよっていうルールで、過去に何度か怒られてる。
なんかある意味怖い。
まあ、ありがたいことに60ギガって相当な量ですよ。それを超えるぐらいのダウンロードをしていただいているわけです。で、どうにかこれ軽減させたいなっていうので一つ考えたのは、YouTube で聞くの方が便利な人もいるじゃん、例えば常にパソコンの前にいる人とか、は逆にちょっとパソコンの片隅でね YouTube 再生しながら仕事にしたりっていう環境の方もいたりして、YouTube で聞いてくれる人もいるだろうということで、じゃあ YouTube に配信しようと。で、ただ YouTube に配信するんじゃあまりメリットもないから、ちょっとポッドキャストより早く配信しようと、朝一で聞きたい人は YouTube で聞いてね、いう形にしたらちょっと YouTube に分散するかなって。YouTube は転送料とか関係ないからいくら聞いてもらってもいいので、っていうのが一つと、いやポッドキャストのレンタルサーバーの、転送料の、まあ、軽減をしたいっていうのが一つ方法理由としてあって、もう一つはあの僕らそんないプロジェクトっていうのは一切収入がないんだよね。
そうです、
出ていくお金はあるんです、レンタルサーバー代とか、
そうなので
いろんな維持費でね、いろんなものがかかってる中で、一切収入ないんですよ。ポッドキャストって一切収入ないの。あの世間でほら今 YouTuber っていう人がいっぱいいて、その人たちはもう1ヶ月に何十万何百万下手したら何千万のお給料が、ね、YouTube から入るなんていうのをニュースやら ネットやらで聞いたことあると思うんだけど、ポッドキャスターっていうのはね一切お金にならないんですよ。
そう
で、でまあ YouTube にアップして、まあ、広告が挟めるので、広告を皆さんに見てもらうことで若干もう再生数もそんなにないんで本当に若干なんだけど、若干なりともそんなプロジェクトに、お金がチャリンって入ってくると。で、それを維持費として使わせていただいてるっていう、っていう理由が2つありまして、だからね、あのポッドキャストで聞くのが便利だなって思う人もできればあの YouTube で1回聞いてくれると嬉しいなってのが僕らの本音
で、なんだ、僕も YouTube でも聞いてますよ。
あ、本当ですか、ありがとうございます。
2回聞いてますもん僕
で、広告出てきたらあれですよ、無理に飛ばさなくていいんですからね。興味があるやつは飛ばさなくていいんですからねっていうのはちょっと言っておきたいなっていうのがありましてね。
おなんか口とんがってた今。
そうそうそうっていうのがあるわけですよ。そういった理由で YouTube にもアップするようになったんです。で、なるほどね、その結局あのもう一つねお話しいただいたのは、じゃあ収入もないのに、なんでこれ本当に素朴な疑問なんだと思うんだけど、収入もない、何のプラスにもならない、何のプラスにもならないって思うじゃん、収入もないのに、なんでポッドキャストを続けてるのか かっていうのがやっぱりちょっとやっぱ疑問なんだって。
うん、
ここは和田さんに聞こうか。
聞き
たい。だって僕らほらこうやってね毎週収録していて、
うん、
ね、大変です収録するのも大変。和田さんなんか編集とかやってるから自分の番組編集やってたりするから、それも大変ですよ。う
ん、なんで？
で
問わないで改めて。
でもっと疑問
に思ったら、
もっと
困っちゃうから。
もっと言っちゃえば維持費もかかるのに。なんでポッドキャストをやってるのって、
なんで考えたこともないですよまあ単純に楽しいからですね僕は、
うん、
こうやっていろんなこと調べたりお話ししたり編集したり全部楽しいです。
和田さんのその話っていうのが一番正解なところだと思うんだけど、
はい、
楽しいからなんだよね。
ええ
楽しくなくなっちゃったらもうやめちゃうんだと思うんだけど、
うん、
だから皆さんからお便りいただくのが僕らにとってのお給料ですよ。
そう、
おお、
その通り
ね。だから今週十数通いただいてますけど、
うん、
それはもう皆様からの僕らの唯一のお給料です。
リスナーの皆さん信じてくれないかもしれないけど、すっごい楽しみなのメール読むの、
うん
うん、
すっごい励みになって、それがあるから続けてるってのがあるんです、
うん、
で、まあ、逆に言うとそれがない、それ以外のものが逆にないんだよね。
ないですね。
これが実際に何回再生されたかとか、
うん、
どこでどんな人が聞いてるとか、
うん、
一切情報としてはないので、うん、
そう再生回数とか知らないもん、
ね、あるのは本当にあるのはそれこそ60ギガの転送量って、それで怒られたってことが、うん、あ、サーバーに申し訳ないなって反面、
うん、
あ、でもちょっと嬉しいなってのはそんだけの人が聞いてくれてる証拠だから、
うんうん、うんうん、
ここでちょっと、ね、一回ね BGM が終わりそうなんだけど、
お
どうしようかな、もう一回流す、
ね、まあまあまあ、まあ、リピートすればいいですよ、リピートすれば、
だからそれをね本当に分かってほしいなっていうのと、
だからそうですね、うん、分かっていただけるとありがたい、
そういう気持ちでやってる。ただ、うん、やっぱり出てくものは固定的にあるので、どこかで、うん、リピートしますね。
リピートしましょう、リピートしましょう。ここで終わられてもね、リスナーさんたちも、おい、ちょっと待てってなります。そう、でも、ね、そういうのがないとね。
うん、出てくものはあるので、で今、うん、そんなプロジェクトでやってるような YouTube、
うん、
これで多少、本当に、1回、1つの番組で今現在は、それでも100回以上、多いと150、なんかね、なんか回によっては話題によっては1000回とか2000回とか再生されるところなんだけど、
差が
で人気のあるやつはね継続的に聞いてもらってて何万回っていうのもあるんだけど、基本的にはもう平均的には150とか程度なんで、一番組ね、なのでまあ、そんなには入ってこない、正直なところ数百円とかのレベルですよ、正直言ってね。あんま言えないんだけど、YouTube の収入って言っちゃいけないから言えないんだけど、本当にビビたるものです。ただやらないより全然ありがたいので、やらせてもらってるっていうのと、あとホームページあるじゃないですか、ホームページの、中に広告を入れさせてもらってます。
はいはいはい、
これを皆さんが広告を見てくれて、で気になる広告があったらそこをクリックしてそのサイトに飛んでくれたりすると、
うん、
その広告料が若干入ってくる、
うんうん、
それもやっぱり大したあれではないですっていうのは、うん、僕らポッドキャストと YouTube で配信してるからホームページ来なくても聞けるんだよね。
そうなんです、
うん、確かに
しまうんです、
そう、 iTunes と YouTube に行きゃいい話だから、
うん
うん、
だからホームページに来る機会ってあまりないんだけど、それでもねやっぱりね見に来てくれてる方は多いみたいで、
うん、
まあ、そこそこの、 その何さ何広告が何回表示されたっていう数字は出るので、 それ見る限り、ね、そこそこあこんなに見に来てくれてるんだっていう感じはあるの。でそれと、うん、あともう一つは、アマゾン、
うん、
アマゾンのホームページの右下にアマゾンのリンクってあるんですよ実はね、
うんうん、
そこをクリックしてアマゾン飛んでくれて、うん、買い物してくれると紹介料がちょっとね、うん、そんなプロジェクトに入るんです、
うん、あ僕この間買い物した
ありがとうございます。で、あのね、本当にありがたいことにあのわざわざそのホームページ来てリンク踏んでAmazon、どうせアマゾンで買い物するんだったらそんなプロジェクトに少しでもお金が落ちた方がいいって思ってくれてわざわざそうやってやってくれてるリスナーさんも結構いて、
ね、優しい
本当にありがたいお話で、あのそれクリックしたからといってあのアマゾンで買い物する時の金額が上がるとかないですからね同じ金額で買えるんでアマゾンの 100% 利益になるかそんなプロジェクトに若干その分け前が来るかっていうぐらいのもの、
うんうん、
それもね今安いねアマゾン安いなパーセンテージが
そうなんだ
だいぶ落ちちゃった、それでもねやっぱりねありがたいことにそれで協力してくれてるリスナーの方がいたりして、であとはあの普通にあの寄付をしてくれるリスナーさんもいて、
そう
あのこれもホームページの案内は実はあるんですけど、
うん、
あの振り込み先とか一応書かせてもらってるんですよ。でどうにかこうにか今現在はそんないろんなことをやりながら維持費がトントンぐらいです。
ギリ
ギリです、下手したらちょっと出るかなぐらいです。あるぐらいなんですけど、まあそこ的にはまあまあまあまあ全然全然大きな負担にはならないのにいいかなっていう感じかなっていう状況です、
うん、
なのでまあそんなところでは頑張ってやってますよ。
頑張ってますよ。
頑張ってやってます。畑中さんはこの話って聞いたことないでしょ？
何でしたっけ？アマゾンの話は何かの回で聞きましたね。
聞きました。そう、はい、たまにやってるんです。たまにこういう案内をしないと、
うん
うん、そう本当にね。
うん
協力してくれる方たくさんいるんですけどね、それでもちょっと厳しい部分もあるんでね、うん、あまりそういうのを考えずに楽しいことだけやっていきたいんだけど、
うん、
いう感じです。なので、僕らは、YouTube にアップしてる理由っていうのはそういうことだよっていうのと、あとは、うん、なんで続けてられるのっていうのは、
うん、
楽しいからです。
満足です。
あの皆さんからのお便りがあるからです。
そうなんです。
いいですね。
あの聞いてるよっていう反応があるから、
うん、
続けられるわけです。本当にポッドキャストはお金にならないから。
ね。
ね。あの TBS ラジオでさえポッドキャストから撤退しちゃうぐらいだから。
ね、うん。
そういうことですよ。
ね、我々は頑張っていかないとな、
はい、そういった意味も含めまして、じゃあ和田さんの方から告知を。
はい、じゃあ心を込めて告知させていただきましょう。そんなことないっしょでは皆様からのご意見ご感想などメールをお待ちしております。メールアドレスはそんない@0438.jp sonnai @0438.jp です。そんないと名をつく番組は他にも、そんない理科の時間 B、そんない美術の時間、そんない雑貨店と3番組ありまして、そんないプロジェクトというトバルシチでお送りしています。そんないプロジェクトにはホームページがありまして、そこから今配信中の番組や過去に配信していた番組もお聞きいただけます。ホームページの URL はそんない .com sonnai.com となっております。そちらの方にもぜひぜひ遊びに来てください。またツイッターや YouTube もやっておりますので、そちらの方はそんない P SONNAIP で検索してみてください。
はい、ありがとうございます。ね、
はい、
ちょっと今から過激なことをちょっと言うと、
本当なんですか、
あのこういうね、さっきのちょっとお金の話的なことを言うと、
うんうん、うん、
ほんとごくごく一部のリスナーさん、
うん、
というか、まあリスナーさんと言いもう言いたくないんだけど、正直なところね、
う 大過激、うん、
一部の方から、ね、うん、あの竹内は金の話ばっかするっていうような反応も来るの。
おお、ばっかするうーん
っていう話も来るの、うん、そうやって取る人もいるの、うん、これを金儲けって取る人がいるの。
うん、
金は儲かってないですっていうのをまず言いたいんだけど あとは正直なところそうやって思ってしまった方、今僕がエンディング長々ちょっと話させてもらいましたけど、思っちゃった方は多分あの、うん、僕らっていうとあれだな、他の人を巻き込んじゃうな、僕とは、多分ねちょっと考え方に差があるんだと思う、違いがあって、多分、うん、あの少なくともこの番組を聞いても多分その方は面白くないと思う、
うん
うん、なのでポッドキャストは聞くも聞かないも自由ですから、自分で選択して自分で聞いてるわけですから、ね、わざわざ聞かないと聞けないから、ね、ラジオと違ってね、あの前の番組聞いたらなんか勝手に流れてきたとかじゃないから、
うん、
あの聞かない自由もありますんでね、そこはもう本当にあの いいと思いますよ、わざわざそこのなんだろうな嫌な思いを竹内はって思いながらわざわざ聞かなくても、
ね、そんな苦行をしなくてもね、
そうそうそうそう、それはもう聞かない自由もありますし、逆に、うん、あの別になんだろうな、その何か例えばアマゾンで買い物をするときにリンク踏まないやつは聞くなって言ってるわけでもないし、
うん
うん、
あの別にそういうの一切なくても聞いてほしいしね、
うん、
逆にね、うん、あの楽しいって思ってるくれる人、うん、今僕がなかなか話したから、うん、ああそうなんだで終わってくれればいい話で、
うん
うん
うん、そういう方と楽しくやっていきたいんで今後もね、うん、ポッドキャストを楽しくやりたいんで、うん、なので、まあ、ちょっとイラッときた方はもう別に無理しなくていいと思う、
そうですね、で
正直思ってます、うん、聞かない自由はあります、
イラッとしに来なくてもと、
そうわざわざね、
うん、
いうことをねちょっとね言いたいわけです、
うん、
ね、こういうこと言うとまたいろいろねメールが来るんだけどね怖いんだけどね、いろいろ、ね、
言っちゃった
もう言っちゃったものはしょうがない、ノー編集ですからこの番組、
うん、
ね、そうやってあの和田さんが言ってました、
あおう言ってたあいつ、
和田さんがそれ言えよって
脅してたあいつは、
しょうがねえな言うかと、
うん、
まあ、目目
言ってた、
まあ、いうことですよ、まあ、あの本当にあの何度もしつこいようですけど、皆様からのお便りは本当に嬉しいですから、ね、
全くです、
はい
はい、よろしくお願いいたしますということでございまして、また来週
こんな締めだったっけこの番組って、
お送りいたしましたのは竹内と
和田と
畑中でした、
ありがとうございました。